聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第53章1節から5節、旧約聖書の1149ページになるかと思います。イザヤ書第53章1節から5節、私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から出た生え出た若枝のように、この人は死の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを背負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼が受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。新約聖書ペトロの手紙1第2章18節から21節、新約聖書の431ページになるかと思います。ペトロの手紙1第2章18節から21節、御使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人だけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなんです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その後に続くようにと模範を残されたからです。年末の終日礼拝において、キリスト道なんていう言い方を少し紹介しました。それはただ聖書を読むのでも、礼拝で御言葉に聞くことだけでも完結するものではありません。聖書の御言葉を携え、この御言葉を表す人生を歩むことである。そんな私なりの定義をお伝えしました。このキリスト道という言い方、特別な定義があるわけではありませんけれども、クリスチャンはキリストの道に生きています。これは聖書の御言葉によって生きる道であると同時に、キリストに習った生活に導かれることでもあります。なんとか道と言われるものには、大抵の場合はお師匠さんと言われるものがいるものです。師匠と言われる存在は、単なる先生としての働きだけではなく、その生き方のすべてをもってその道を指し示すような働きを担います。そして弟子は師匠のさまざまな生き様を見て真似をして成長していきます。技術や知識だけならば師匠の生き様など不要なんですけれども、生き方そのものに影響をもたらすことを考えると、ありとあらゆる部分に目を向けさせるのです。皆さんにも人生の師と呼べるような先輩がいないでしょうか。特に信仰生活においてはそのような存在が必ずいると思います。それは信仰を持つことになるきっかけとか、信仰生活を送る中で見習うべき先輩がいるのがキリスト教会の歴史だからです。私にもそれぞれの段階で受けた影響を受けた先達がたくさんいます。教会学校、求道者としての青年期、信仰者としての青年期、社会人時代、新学校時代、牧師になってから、もうそれぞれの時代に必ずいます。その一人一人を挙げることはいたしませんけれども、特に牧師になってから意識的にお話を聞くことが多いので、影響を受ける機会が多くあります。その中で良いと思われることは真似するなんていうこともあります。その一つとして祈りの言葉があります。理解としては常に持っていたことだったのですけれども、素直な祈りの言葉として聞いたことで、常にこの礼拝の祈りの中でも覚えるようになったことです。それは1週間を御言葉を聞くことから始め、 御言葉を聞くために帰ってくることができるようにとの祈りです。これある老婦人が常に祈っておられた言葉なんですけれども、それを聞いた時に本当にそうだなというふうに心から思わされた次第です。牧師という立場上、信仰の事柄については指導的立場にあるべきなのかもしれませんけれども、教会員から学ぶことは数多くあるのが現実です。そしてそれが良いことであれば取り入れることがあってしかるべきだと思っております。真似ることは決して恥ずかしいことではありません。むしろ真似したいと思えるようなことに出会ったならば、大胆に素直に取り入れて自分の成長につなげることの方が大切です。そもそも私たちは全く何もないところから新しいことを生み出すことなどできません。何かしらのきっかけや積み重ねがあって初めて新しいことが生み出されてくるからです。必ず誰かの真似をすることから始まるのが私たちの学びであり成長です。有名なキリスト教の書物としてキリストに習いてというものがあります。中世ドイツの修道士トマス・ア・ケンピスによって記された書物で、宗教改革を経てなおプロテスタント教会でもキリスト教古典として受け入れられている書物です。この書物にはキリストに習うべき従うべき信仰者の生活が丁寧に記されています。まさに生活のすべてをキリストに従うものとする、キリストを人生の主として真似る生活に導くものだと言えます。さて本日の御言葉に目を向けていくと、少し辛い気持ちになる方もおられるかもしれません。現代の私たちの感覚から読むと、人格を無視した理不尽で無理やり働かされるような思いを抱かされるような表現だからです。善良で寛大な主人だけでなく無慈悲な主人にもそうしなさいと言われると、正直なところげんなりとしてしまいます。さらに不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことですなのです、こう続けられると逃げ出したくなるのが本心でしょう。誰もわざわざ苦労を背負いたくはありません。できならば良好な職場環境で働きたいと思うものです。しかしここに登場する召使いたちはいわば奴隷です。しかも占領捕虜ではありません。そういうことを考えると、ある程度家庭に使えるものであるということを考えると、ある程度分別ある扱いがされていたと考えられます。それでも自分で仕事を選ぶ権利などありません。そういった時代背景の違いがあることを踏まえる必要もあるでしょう。この当時は人身売買が当然の社会でした。仕事を選ぶ権利はもちろん、自分の主人を選ぶことすら叶いません。ある日突然善良な主人から無慈悲な主人に変わってしまうこともあったのでしょう。もうやってられないと思っても逃げ出すこともできない、そんな理不尽な状況に置かれる召使いも少なくなかったはずです。それでも心から恐れを敬って主人に従うことが求められているのです。しかしこれは何でも言うことを聞きなさいということでもないようです。神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、こう言われている部分、一番新しい聖書の翻訳の聖書協会共同訳聖書では、神のことを思って苦痛に耐えるなら、こう訳されています。つまり神様が望んでおられる苦痛忍耐ということではなく、苦痛を覚える状況でも神様のことを思って救いへの希望を失うことなく耐えることが恵みに至るための備えであり、私たちを救うという神様の御心にかなうことだというのです。決してこの箇所を理由に理不尽な扱いを受けても全て甘んじて受け入れなさいとか、犯罪に加担するようなことも致し方ないというようなことがあってはなりません。それぞれにふさわしい道、それは神様に喜ばれる関係の中で与えられているということです。そして召使いの状況を思い浮かべてみると、信仰者 教会に生きる信仰者の状況に通じる部分もあるのではないかと思わされました。地上に生きる信仰者が置かれる状況は、善良で寛大な人たちに囲まれている時ばかりではありません。またここで言われている主人というのを、それぞれが生きている国や地域に置き換えることもできるでしょう。そういうことを考えるときに、むしろ無慈悲で理不尽な扱いをしてくる、そういった存在が周りに少なからず存在していることがわかるのです。直接的にではなくても、間接的な攻撃であったり、まあざけりであったりと、さまざまな形で生じる迫害、理不尽といったことがあるのです。特にこの手紙の読者たちが置かれている状況は、ローマ帝国における皇帝崇拝が強いられる中での信仰生活、教会生活でありますから、私たちには思いつかないような苦労、苦難があったことは容易に想像できます。特にローマ帝国は皇帝を神格化することで秩序を生み出しました。生活の中でも皇帝の肖像が刻印されたコインの流通というのは、その方法の一つだったそうであります。振り返ると、直前の17節の最後のところを見ると、神を恐れ皇帝を敬いなさい、こんなことも言われておりました。したがって、この召使いたちという言葉を見るとき、異教社会で生活する信仰者と教会の姿として見ることもできるのです。社会の中で不当な苦しみを受けたとしても、神様のことを思いながらそれに耐え、不平不満を漏らしたり対抗したりするのではなく、耐えることで立派な良い行いを示し、神を明かしする、そういったものとして用いられていくのです。そしてそういった苦痛を耐える姿が、罪の結果ではなく善のためであり、神の御心にかなうことであるということを確認します。自分を犯した罪の罰を受けるならば、それは当然のことです。何の自慢にもなりません。誇るべきことでもありません。けれども、それが信仰ゆえに経験させられることであるならば、善を行って受ける苦しみであり、喜ぶべきことだとペトロの手紙は語ります。神様が備えられた試練だということができるでしょう。本日の箇所の少し先の4章の12節から16節には、こんな言葉があります。ペトロの手紙1の4章の12節から16節、433ページになるかと思います。下の段、ペトロの手紙1、第4章の12節から16節。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい、ぬんと続いていくわけです。このことを合わせてみると、地上における苦しみを耐える先に備えられている希望がより鮮明にされるのではないでしょうか。21節でも、あなた方が召されたのはこのためですというふうに言われているのも、やはりこの神様の救いに預かるために選ばれているというのであります。神様の選びの中で、地上で救いの喜びを表すために召し出されていることを確認するからです。何の目的もない苦しみは絶望でしかありません。実際の生活でも、あまりに理不尽な状況に希望が見出せないなんていう状況もあるかもしれません。しかし、理不尽を行う悪意に満ちた状況に悪意を持って対抗しては意味がありません。 神様の思いの中で置かれている状況に向き合うのです。まあ、怒りや悲しみといった感情に任せた言動ではなく、聖書の御言葉に基づいた言動に努めるのが信仰者であります。私たちは不利益を被るとどうしても仕返しや見返りを求めます。しかし聖書は一貫して必要以上の賠償や復讐を禁じます。イエス様はマタイによる福音書の5章の38節39節でこんなことをおっしゃっています。新約聖書の8ページになるかと思います。マタイによる福音書の5章の38節39節マタイによる福音書の5章の38節39節あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。この目には目を、歯には歯を、有名なハムラビ法典にも出てくるような言葉でありますけれども、これ旧約聖書において出エジプト記の21章の24節やレビ記の24章20節などにも記されている律法の言葉です。でこの意図は、目には目を持って、歯には歯を持って許しなさいということです。これをもって賠償しなければならないではなく、これをもって許しなさいというのがこの言葉の本来の意味なんです。イエス様はそこからさらに反対させて、右の方を打たれた左の方もというふうに言うわけでありますけれども、これそもそもですね、それで許すということの許しの条件なんです。つまり必要以上の賠償を求めるのではなく、同じものを持って許しなさいという意味なんです。被害を受けた側からするとその賠償が多くて当然だと思いがちですけれども、神様はそのような思いを退けます。なぜならば、そういった思いを持つ私たちはどんどんエスカレートしていってしまうからです。必要以上のものを求め、さらに今度は逆に被害者の方が罪を犯すなんて結果にもなりかねません。なので神様は、これを同じものを持って許しなさいというのであります。で、そしてその根底にはそういった復讐心を鎮める意味があると言ってもいいかもしれません。ローマの信徒への手紙の12章の17節から21節を見ると、こういった言葉もあります。新約聖書の292ページになるかと思います。ローマの信徒への手紙の12章の17節から21節新約聖書の292ページの下の段です。ローマの信徒への手紙第12章17節から21節誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさい。これも新約聖書で出てくる言葉というよりも、新明記、旧約聖書の新明記の32章35節などに記されている旧約聖書以来の理解であります。復讐を神様にお任せするのです。そうすることで神に救われている者は善を行うように導かれていくのです。悪意や復讐、他人に対する思いというのも神様にお任せして、私たちは神様によって生かされている、そういった積極的な道を選び取ることが許されていくのです。これ言い換えるととても厳しいことなんです。復 讐、人間の復讐はある程度、まあ、思いによって変化します。でも神様に恐れをお任せするということになると、それはもう人情が入り込む余地がありません。悪いなら悪い、良いなら良い、もうこれはもう厳しく裁かれるということになります。だから私が裁くよりも神様にお任せしますということの方がよっぽど厳しいことなんです。私たちは何か自分の気持ちを満足させるために復讐とか仕返し賠償を求めたりするわけですけれども、でもそれ以上に神様が私のことを満たしてくださっている、このことに感謝と希望を持ちながら歩むことが進められていると言ってもいいでしょう。というのも、怒りや悲しみをコントロールすることは非常に困難だからです。間違いなく痛みや苦しみが伴うからであります。おそらく喜びよりも怒りや悲しみ、辛さの方が心を揺り動かされるということになるのではないでしょうか。まあ、それほど私たちに影響を及ぼす感情だと言えると思います。しかしそのような私たちに、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を示されたからです、こう語るペトロの手紙です。キリストの御後に従うことを求めるのです。そしてこのキリストの姿はですね、十字架に代表される受難の姿を示しています。これもまた旧約聖書から予言されていることでした。さっき読んだイザヤ書の50章の一節以下は、年末の手術礼拝でも読みましたけれども、やはりこの苦難のしぼめの詩としてイエス様を指し示す言葉としてよく知られているものであります。まあ、イエス様の受難を覚えるとき忘れることができない、そういった言葉であります。この言葉にあった通り、イエス様は私たちの罪のために、私たちの咎のために十字架の苦しみを受けられた。何一つ罪に定められることをしていないのに、ただ人の悪意のすべてを受け止め、それを負ってくださったのであります。ここに罪深い私たち人間の救いの実現があることを私たちは信じておりますが、同時にイエス様がなぜ十字架を受け入れられたかを確認したいのです。その理由こそが私たちが習うべきキリストのお姿からであります。それは神様の思いに従われたということです。あの有名なゲセマネの祈りを思い起こしてください。マタイ、マルコ、ルカ、3つの共感福音書と呼ばれる福音書のすべてに記されているイエス様の言葉です。今日はこの中でもマルコのところを少し確認したいと思いますけれども、新約聖書の92ページ、マルコによる福音書の14章の36節、マルコによる福音書の14章の36節、新約聖書の92ページの下の段になると思います。マルコによる福音書第14章36節、カギカッコだけお読みいたします。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。誰がどう見ても神様の御心が行われる、このことを第一としている祈り、求めであります。これこそが私たち人間の中にはない誠の良い技です。人間的な感覚の良さではなく、神様の思いが行われることこそ最善のことであると喜ぶのが信仰者の応答の歩みです。たとえ自分にとっての苦難であったとしても、神様の御業が行われるために用いられるのであります。イエス様はまさにそうでありました。できることならその苦しみを遠ざけてください、しかしあなたの御心として行われるならば、私をそこに用いてください。神様に対するもう素直な言葉なんです。しかしこれ だけの自己犠牲を私たちに強いられたとしても、それに応えることはできるものではありません。それでも神様の御業が最終的に私たちにとって良いものを恵みとして与えてくださる希望と確信に満たされてここに仕えていくのであります。自らこの身を捧げます、このために言ってどれだけ頑張ったとしても、それが本当に神様の御心にかなっているものであるかも私たちには分かりません。私たちはただただ主なる神よ、どうかあなたの御心をお示しください、私たちをそのために用いてください、こういう祈りの中で過ごす以外道はないのであります。しかしその祈りは行くつく先に良いものが必ず用意されていることを知っているということから来る応答であります。私たちもそうです。行く先に良いものが待っていることを知っているならば、目の前にある苦難を耐え忍ぶことができるはずです。先に進んでいこう、頑張ろうと思う力の源になるはずです。神様からの救いの恵みはこれ以上ない最上のものであります。イエス様はこの救いの恵みを私たちに示すという神様の思いのために受難の時を過ごされました。そしてこの恵みを知らされている信仰者はさらにイエス様の救いの御業を述べ伝えるものとして地上において良い業に用いるために選び出されているのであります。神様の良い業に仕えるために神の御子であるイエス様に習うほかありません。イエス様が私たちに示してくださった愛の道を私たちは信仰者も教会として大胆に歩み進めていくのであります。あなたはそのために召し出されています。そして召し出された方を神様は決して召し出したままで放置される方ではありません。そのために必要な道を必ず用意してくださっています。私たちが苦難の中にあってもそれを信仰の試練として備えてくださっているというふうに受け止めることが許されるのであります。この主なる神への信頼、また愛の恵みを受けている者として喜びながら私たち日々の歩みを進めていくのです。主の祝福に満ちた一週間を共に歩み始めることができれば幸いです。お祈りいたします。私たちのために救い主イエスキリストを使わせてくださった父なる御神、大いなるあなたの御業を賛美いたします。主の初めのこの日曜日、主の日の礼拝と招いてくださり、一週間を歩み始めることができ感謝いたします。どうか私たちがイエスキリストに習う者としての日々を送ることができますように、聖霊による助けと導きをお与えください。イエス様が祈られたように、自分の思いではなくあなたの御心が行われることを祈り求めつつ、信仰の歩みを全うすることができますように、またこの一週間の歩みにおいてもあなたの祝福の中歩むことができますよう整え導いていてください。この交わりの中に与えられている弓道中の方を覚えます。あなたが出会ってくださり信仰へと導かれますように、キリストを誠の師として新たな人生を歩み始めることができますよう道を示してください。先に召されている信仰者とされている私たち一人一人もそのような歩みを喜びを持って示していくことができますように用いてください。自然災害や戦火に置かれている地域があることを覚えます。為政者があなたを恐れ地上の誠の平和が成し遂げられますように、私たちもまた税を持って悪に勝つ者として祈り仕えていくことができますように用いてください。高齢の者、病を得ている者、またその看病にあたる者、入院治療中の方がいることも覚えます。どうかその一人一人を顧みてください。孤独や痛みの中にあったとしてもあなたと共にあることを喜びとし、慰めと希望の中で歩ましてくださいますように。教会校の働きを覚えます。どうか集められている子どもたち、保護者一人一人を祝福してください。そしてあなたを主と告白する信仰へと導いてください。子どもの働きも覚えます。 集められている子どもたち、保護者、職員一人一人を祝福してくださり、礼拝へと導いていてください。そのようにして礼拝に招かれた一人一人を祈りを持って招き入れる備えを私たちに与えてくださいますように。また連合長老会の働きを覚えます。特に公認牧師の招聘という大きな課題とともに歩みを進めております。どうかあなたが良き牧者を備えてください。そして私たちの教会の営みがあなたの御心のままに用いられますよう切に祈り願うものであります。私たちがこのように礼拝において御言葉を聞くことから1週間を始め、礼拝を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした1週間を歩むことができますように。今与えましたこの時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。